はやぶさのラジオメモランダム。この番組は私はやぶさが毎回テーマに沿ったエピソードを話すことでパパ×〇〇の日常や自分の考えをお伝えする番組です。今回は受け入れの振り返りと私というテーマでお話ししようと思います。先日ですね、10月は上の子の希望を極力受け入れる月間にしようということで、トライアルで、受け入れ強化月間ということでですね、過ごしてきたんですけれども、まあそれのね、ちょっと振り返り、10月が終わったので振り返りをしようということで今収録してるんですね。で、そうですね、実際やってみた一番率直な感想で言うと、やっぱりなんて言うんですかね、親としてコントロールするというところから逃れる難しさをすごい感じたと言ったところです。やっぱりこうしてほしい、こうしてほしくないっていうことを結構やっぱり強くですね返してるんだなってことを改めて感じましたし、やっぱり基本的にその受け入れようというふうに理性的に強く思わないとですね、なかなかこう譲れないっていうような状況になることが非常に多かったかなというふうに思っています。あとはその駆け引きというかですね、条件付き OK をどうするかみたいな問いも生まれまして、例えばゲームをやりたいって言った時に、あと10分でもうご飯の時間ってなったらどうするって話ですよね。原則的にやりたいって言ったことは OK としてあげたいけれども、譲れない線、どうしてもここっていうところはやっぱり約束してほしいよねっていうところがすごい難しくて、でそこでゲームを OK とするのか、ご飯の時間になったらやめてねっていう約束を、条件をつけてですね OK するのか、それとももうすぐご飯だからちょっと今日はダメっていうのかっていう、この塩梅ですよね、グラデーションっていうところをどういうふうに落とし込んでいくのかっていうのがですね、結構やっぱり都度悩むことではあったなというふうに思います。もともとはですね、判断のその意思決定のリソースを下げたいみたいなところも気持ちとしてあったし、それによってね、なんていうかこう余計なストレスをためないんじゃないかっていうようなこともあったんですけれども、実際に蓋を開けてみると結構やっぱり意思決定を迫られちゃうんだなっていうことはすごい実感しました。まあこれはね、正直いろんな計測をグルーピングできるかなって思ったんだけれども、実際にやってみるとそうではなかったっていう話ですよね。やっぱり結構なことをこう都度状況を鑑みて判断してる、だからこそなんか基本的に OK って決めてても、やっぱりそこにこう意思決定リソースが割かれているっていうことをこうまざまざと感じたというところですね。もちろんね、このいいかダメかの二軸で判断しないって言ったところを親も子もね体験できたというところはもちろんいいんですけれども、基本的にはやっぱりそこには力学が発生するというか、親が言うことにはなるべく従ってほしいみたいな気持ちはすごい出ちゃうんですよね。でそれはなんていうかこう大人の社会通念的なものとか過去の経験から来たその道徳倫理的なものからの引用なので、その文脈を全部ですね、子供に説明はできないんですよね。説明したところで分かってもらえるかも分からないし、だからその辺のやっぱり難しさっていうのをすごい感じたし、翻って自分のね、そのケースバイケースの意思決定が本当に子供にとっての最適解だったのかみたいなこともやっぱりこう大きな問いとして返ってくるわけです。もうその辺は本当に答えが出ないなーって思いますよね。まあそれは基本的に受け入れるっていう風にやっぱり決めていたとしても、それをね、その都度自分のフィルターでジャッジするっていうのがほぼ自動化されている状態 なので、そのフィルターをすごい使っているなっていうところをすごい痛感したというか、そんなような感じです。これ皆さんどうしてるんですかね。のラジオのかやさんとかは参与観察っていうことで、こう意図的にね、観察というか介入しないような時間を作るって言ったこともされてるって、確か昔の定談でお話伺ったような気もするんですけれども、そういった意味で言うと、まあその介入をしないということに対する難しさっていうことをですね、めちゃくちゃ感じるわけですよね。その観察に徹するっていうところは、今後のその自分のね、大きな課題だなっていうのは、もちろんこの子供との関係においてもですし、おそらくパートナーとの関係もそうですし、会社のね、一緒に働く同僚との関係、上司との関係もそうなんだろうなって思うので、ちょっとその観察っていうキーワードをもう少し自分の中でフォーカスして噛み砕いていきたいなというふうに思ったという感じですね。一方、まあこうね、大変でしたみたいな話ばっかりしてますけれども、良かったところもあったと思っていて、それはやっぱりその状況が都度変わりながらも、その上の子がね、何々をしたいという話をして、じゃあ今だったらいいよ、今なら、条件付きでいいよ、ちょっと今はまずいから困るよみたいな話をこうしていく中で、お互いにこう交渉をするっていうような機会はめちゃくちゃ増えたような気もするんですよね。なんかいいかダメかだと0か100なんですよね。ただなんかやっぱりケースバイケースなので、状況によって全然やっぱりその意思決定が変わりうることも多くあるので、そこをですね、お互いにこう交渉する、交渉してもらうみたいなところは機会として増えたし、それは上の子にとってもですね、非常にいい体験だったんじゃないかなというふうに思います。いい体験であればいいなという感じですね。ここは希望的観測も含めてですけれども、ただやっぱりその何ていうんですかね、実際にその交渉していく中で、そのね、彼も譲るべきところは譲るっていうところをやっぱり姿勢として見せてきてくれるんですよね。それは本当にありがたいし嬉しいし助かることなので、そういう側面が少しでも見えたっていうことはすごい良かったなと思います。もちろんね、わがままを言うこともまだまだ、まあ言うてもね、5歳なんでまだまだありますけれども、それでもね、やっぱり調整をしようという、自分の心に余裕があるときは調整をしようという気持ちが嬉しいですよね。で、実際にそれを行動にしてくれるので、やっぱりそういうこうすり合わせをしていくっていう機会をですね、これからも継続して作っていくっていうのはすごい大事なことだなというふうに思っています。はい、といったところで、振り返りとしてはこんな感じです。で、これこれね、親側の振り返りなので、ちょっとね、子供にもちゃんとどうだったって話はヒアリングしようと思ってまして、それでどうだったら良かったか、どうだったらもっと良くなるかみたいな、まあ、あとはできたことできなかったことみたいな、ケプトみたいなフレームワークを、まあ、使うかどうかはちょっと決めてないですけども、次にどうつなげるのかみたいなところも含めて、ちょっとね、親子で振り返りをやっていきたいなというふうに思います。パートナーとも改めてちょっと振り返りをしてみて、どうだったかっていう話で、11月以降どういうふうにしていくかっていう話はしていこうと思います。余談なんですけれども、ついにですね、その来年の春から小学生になるので、手元にランドセルが届きまして、こうランドセルの現物が手元に届くっていうね、 この体験からやっぱり、ああもう来年小学生なんだなみたいな気持ちがすごい膨らみました。でまたこれがね、保育園と小学校の大きな違いみたいなのがまたこう迫ってきますし、俗にこう小1の壁と呼ばれるようなね、いろいろな大変なことも迫ってくるそうなので、覚悟を決めんとなというふうに思いつつも、まずはね、その今の状況をお互いに見ながらですね、できるだけ気持ちの良いコミュニケーションっていうのを取れるような環境づくり、仕組みづくりっていうのはしていきたいなというふうに思っています。はい、ご意見やご感想があればぜひ送ってください。ツイートの場合はカタカナでハッシュタグラジメモとつけてもらえたら嬉しいです。もしこの番組が気に入ったら Spotify や Apple Podcast などでぜひフォローしてください。それでは今回のラジオメモランドはこの辺で。 See you again.